ちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストをお招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、梅雨の中の曇天の今月はソロでお届けいたします。ね、雨も降ってくれないと困るんですけど、日本の梅雨は湿気が強くてしんどいですね。昔住んでいたベルギーもね、この時期雨が多くて、というか私が住んでいた国はお天気の悪い国ばっかりだったんですが、湿気がない分ね、雨が降ると寒くて冬のような体感温度になっていました。それもね、なんだか今では懐かしいんですけれども、デンマークなんてね、あの356日中120日が雨なんていうお天気だったんですけどね。さて、おととい6月30日はいろんな神社でね、名護市の大祓式、大祓祭りが行われていましたね。皆さんも、地元の氏神様や、または有名な神社に行かれたりしましたか？ニュースなどでも八坂神社や、伏見稲荷大社の大祓式が流れていましたね。私は6月30日に行きたいなと思いつつ、雨も降ってるしどうしようとか思いながら、ちょっとね、地元の天神さんに行ってみたら、なんと血の輪がなく、あれ天神さんだから25日のみとか思いながら、参拝だけして帰ってきて、お家に帰ってきてね、水無月をいただきました。水無月はね、6月のお菓子で風物詩ですが、昔ね、ベルギーで愛知県出身のね、駐在員さんに、水無月のお話をすると、水無月なんですか、そのお菓子っていうふうに言われたことがあって、びっくりしたことがあります。その頃ね、全国区だと思ってたんですけど、どうやら関西方面に、主にね、関西方面でこの時期食するみたいですが、でもね、長与の方っていうのはこうウイルを食べたりするのに、あの水無月は食べないのかなと、ね、思った記憶があります。私もね、ウイルも水無月もね、大好きですけれども、で、言わずと知れた氷をね、かたどったお菓子です。その昔、夏の暑い日に氷を含むと涼を得られるけれどね、氷はこう贅沢品だったので、氷を模したお菓子を作ってで食べたというのが始まりだそうですね。で、大祓式なんですけれども、あの30日にね、実現できなかったものの、なんと昨日滋賀県のね、茅野神社というところでね、ご縁をいただき参加させていただくことができました。神社によってなんかね、様々なやり方があるようなんですが、ご人形にお名前を書いてご祈祷していただき、こう人形じゃないですね、人型ですね、お名前を書いて、ご祈祷していただき、宮司さんに続いて和歌をね、読み上げながら血の輪を左右左とくぐって、宮司さんが四方に矢を放っていただくのを拝見させていただき、最後はね、本殿での玉串を捧げての、ご祈祷をさせていただきました。大祓式はね、年に2回6月30日と大晦日に行われるもので、6月は、名護市の祓いで血の輪をくぐりが有名ですね。そして12月は年越しの大祓い、半年に一度というよりは、昔は1年が半年の区分だったようで、今でいう上半期、下半期が、最後にこうお祓いをすることになったようなんですね。で、お祓いは日常の中で、こう付着する汚れや災い、もしくはね、犯した罪や過ちなどを、払ってで清めることで、上半期のあやってしまった的な気持ちをこうリセットさせていただき、ね、次の今ならね、上半期じゃなくて下半期を元気な状態でスタートできますよという儀式なんですね。私もちょっと気持ちいい気持ちにさせてもらいました。それでその儀式の際に七夕飾りの、ね、短冊もいただき、笹に結んできました。来年の七夕、すいません、昨年の、ね、七夕は、雨でしたけれども、今年はね、どうでしょうかね。ということで、今日の楽曲は夏の曲で、夏は絹ぬ、我は海の子、七夕様のメドレーと、寺島直彦作曲、佐藤きび畑を、私のフルートでお届けします。お楽しみください。 はい、ありがとうございました。夏メドレーと、寺島直彦作曲佐藤美希キビ畑でした。ね、寺島直彦さん作曲の佐藤キビ畑もね、この時期風物詩ですけれども、6月23日は沖縄のね、戦い終結の日で、その悲しい歴史を歌い上げた楽曲で、佐藤キビ畑が、に風に、ね、揺れる佐藤キビの様子を表現している美しい楽曲でした。そしてこちらもね、夏の風物詩、夏のね、吹奏楽コンクールがね、いよいよ8月からやってきちゃいますね。あの吹奏楽を、ね、している人たちにとっては甲子園のようなものですけれども、ね、さてその前に京都十字屋フォーラム大池で、あなたのパートソロは大丈夫、吹奏楽コンクール目前、必勝対策講座をフルートピッコロ担当の吹奏楽の、している人たちに向けに開講されます。ね、小学生から中学生、高校生、大学一一般まで、吹奏楽コンクールに、ね、参戦される人なら誰でも OK です。 A 組 B 組小編成に関わらず何でも OK ですので、個人でもパート全体でも受けに来ていただけたら嬉しいなと思っています。あの、ね、ぜひいらしてください。あの、ね、コンクール前にこう最終修正したいなとか、いつもの先生や顧問の先生の目だけではなくって、外部の先生に聞いてもらったらこういうアドバイスがもらえるんじゃないのかなっていうような人たち、それから自分たちでね、もう気づいてない間違いだったりやるんですよ。直前に不思議な指使いしてる人とか、会食をしてる人とかね、あとね、今さら聞けないなって思ってるようなこととかがあれば、もちろんあのどんな質問でもお受けしたいと思っていますので、皆さんどしどしあの講座に、ね、参加していただけたら嬉しいなと思っています。ね、パート と、個人と両方やっていますので、パート全体でいらっしゃる方も、あの個人でも見ていただきたいなっていう人たちも大歓迎ですので、皆さんぜひぜひいらしてください。話が尽きないのですが、お時間がやってまいりました。最後にもう一度告知です。7月7日日曜日、京都十字屋フォーラム大池にて吹奏楽コンクール目前、必勝対策講座をいたします。小学生から一般吹奏楽団の方たちまで参加いただけますので、ご興味のある方は十字屋さんのホームページまたは十字屋フォーラム大池にご連絡ください。この番組は、株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第一会話のこの時間にお会いしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。